さて、毎月第4金曜日のこの時間をお届けしておりますマンスリー高知大学のコーナーです。今回は2ヶ月ぶりのご登場です。高知大学研究評価医療担当理事でいらっしゃいます本家光一先生にご出演いただきます。先生、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回はですね、高知大学医学部先端医療学推進センターのご紹介ということなんですけども、じゃあ先生、もうそのもの本丸いきなり突っ込んでいきたいと思いますが、はい、高知大学医学部先端医療学推進センターというのはどういうセンターなんでしょうか。
は
い、
まあ、実は私ここ のセンター長を兼任しておりまして、でこのセンターはですね、2004年に国立大学が法人化されたんですけど、それ以降ですね、一定の割合で運営費交付金と教員数がどんどん削減されてきてます。でこのため運営費交付金の減少分を付属病院の収入で補うべく、臨床系の教員はですね、一生懸命働けということで、医療活動に忙殺されてるんですね。でこのため研究に充てる時間が大幅に少なくなっております。でさらに臨床系教員数を担保するために基礎医学系の教員数が削減される傾向にありまして、大学の本来の使命であるはずの研究のアクティビティが凋落の一途をたどっている現状にあります。リベラルアーツやサイエンスに関心を抱く学生が少なく、この状態が続けば日本の基礎医学研究や臨床医学研究は廃れてしまい、いずれは医学教育も崩壊しかねない状況になっています。でこの流れを食い止めるために、医学部の使命である最先端医療開発とリサーチマインドを持った医師医学者の育成を目的とする研究活動の拠点として、2009年の9月に当時学長であった相良雄介先生の肝入りで先端医療学推進センターが開設されました。で現在独創的医療部門、再生医療部門、情報医療部門、社会連携部門、先端医工学部門、臨床試験部門の6部門で構成され、そのもとに研究の進展や社会ニーズに合わせて変化する流動的なプロジェクトユニットとして23の研究班がぶら下がって進行しています。
なかなかこう腰を据えてじっくり時間をかけて研究するということが難しい情勢になってきたことから、この高知大学医学部先端医療学推進センターというのは、まあ、発足したというお話がよくわかりましたが、さあ中でもですね、まあ、先日さまざまな報道で話題になった再対決を用いた再生医療研究、こちらについてもちょっと詳しくお話をお願いできますか。
3週間前にテレビや新聞で報道されましたので、ご存知の方も多いと思うんですけど、再生医療部門の再対決幹細胞研究班では、脳性麻痺の治療に再対決を用いる再生医療を研究しています。再対っていうのはへその緒のことで、生まれたばかりの赤ちゃんのへその緒から採取した血液が再対決です。赤ちゃんの体の中を流れている血液と全く同じものです。赤ちゃんの血液にはさまざまな組織の元となる幹細胞がたくさん含まれています。で、再対決幹細胞研究班ではマウスの脳性麻痺モデルを作成する基礎研究から始め、この脳性麻痺マウスに再対決を投与すると、もともと脳内にある神経幹細胞を活性化して障害部位に神経のネットワークを形成するということを見つけました。で、2017年からは小児脳性麻痺患者へ患者自身の再対決を輸血する臨床研究を開始しています。で、もともとこの研究は安全性を確かめるための研究でしたが、再対決を投与した6人の患者さんのうち5人に優位な運動能力の向上とコミュニケーション能力の向上が観察されました。で、このように治療効果が認められましたので、この度発展研究として同胞っていうのは同じ母親から生まれた兄弟のことです。で、この同胞の再対決の輸血による臨床研究が厚生労働省において認可され開始する運びとなりました。
これまでは 本人の再対決ではないとなかなか難しかったことが、同じお母さんから生まれた兄弟であれば可能になるというお話なんですね。
はい、そうです。
これなんかも本当に医療の進歩といいますかね、どんどんこう応用というか実用化というのが進んでいけば、これ素晴らしいことなんじゃないかなというふうにも思いましたが、さあ続いてはですね、医学科の学生が参加する先端医療学コースについてのお話なんですが、こちらについても詳しくお願いします。
はい、先端医療学コースというのは生科のカリキュラムの授業で、医学科の2年生から4年生までの3年間先端医療学推進センターのどこかの班に所属して教員と一緒に最先端医療開発研究を行います。選択必修科目で、学生は先端医療学コースか統合医学のどちらかを選択します。で、統合医学っていうのは病気の症候などについてグループに分かれて PBL で学ぶ、授業です。で、1学年110人から120人ぐらいいるんですが、そのうち毎年20-30人がこの先端医療学コースを選んでます。全部で20余りの班に分散するので、各班に所属する学生は数人でマンツーマンの指導を受けます。成果の授業としては週に2日しかないので、成果を出すためには授業時間内だけでは足りないので、課外時間にも研究しなければなりません。ですので、続けるのはとっても大変なんですけど、探究心のある学生にとっては大変やりがいのあるコースになっています。で、ここ10年間の間に約20人の学生が日本腎臓学会とか日本麻酔科学会、日本臨床外科学会などの全国学会で研究成果を発表して学会賞を受賞するものまで登場してきました。例えば、日本腎臓学会の学術総会というのは、大学教授や教員、医師、研究者が集う1万人規模の大きな学会なんですけど、優秀演題賞というのはその中で特に優れた発表十数台だけが授与される名誉な賞なんです。で、当時受賞した学生は3年生で、医学部3年生の受賞というのは前例がない快挙とされました。この学生を皮切りに、高知大学の医学生が3年連続して日本腎臓学会の学術総会の優秀演題賞を受賞したので、全国的に非常に注目されたわけです。で、学内においても先端医療学コースの優秀な学生を顕彰するために、本センターの生みの親である相良祐介元学長の名を冠した相良賞というのを授与しています。で、大学は本来研究する場です。単に教えられたことを記憶するのではなくて、自分が知らないことを探して、自分の頭で考えて事実や真理を明らかにし、新しい考え方を見つけていく、その過程が研究であり、大学はその手助けをする場です。このようなトレーニングはなるべく早い時期に始めた方がいいのです。で、学生のうちに研究とは何かを知り得れば、自分が持つ未知の可能性を試すことができます。実際、先端医療学コースで初めて研究に触れ、その楽しさに魅了される学生は少なくありません。また、研究に触れていれば、自分の頭で考える癖が自然と身につき、臨床医となった時にそのスキルが必ず役に立ちます。
いや、それにしてもこの先端医療学コースで学んだ学生、高知大学の医学生が3年連続して日本腎臓学会の学術総会優秀演題賞受賞っていうのは、これはなかなかすごい功績なんじゃないかと思います。で、そういう快挙ももちろん楽しみではあるんですけども、ここで学んだ学生の皆さんが自分の頭で考えて自分の研究テーマを見つけて、その研究に没頭するということが、先生、これからの日本の医学界を明るくしていきそうですよね。
そう思います。で、それでここの先端医療学コースを修了した学生が、これは本学の場合に限るんですけど、高知大学の大学院に入ってきた時には MD、PhD コースっていう独自のそのコースに入学することができて、そこで一層研究を発展させることが可能になっています。
そうなんですね。その先もあるということですから、いや、これからもですね、この高知大学医学部先端医療学推進センターには期待せずにはいられないということです。 さあというわけで今日はですね、高知大学研究評価医療担当理事でいらっしゃいます本家浩一先生に詳しくお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。